今日は清水武史レポーターが株式会社成功社さんからお送りします。では早速伝えてもらいましょう。武史くん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水武史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日もですね、夏日というかもう青空が広がりつつ、やっぱ雲を見てるとね、あ、今夏なんだなっていうような感じなんですけれども、
そう、はい、夏って雲がねやっぱり違うもんね、他の季節と、
はい、
うん、なんかもくもくもくってこう入道雲のね、あのイメージですよね。
雲は綺麗なんですよ、そう、おっしゃる通り、うんうんうん、ですが、まあ、あの決して過ごしやすい気候ではなく、今日もですね 34.7 度と、
うわ、
ここは本当に暑いです。
そうですね、
はい、で、なんかここのとこ毎週やっぱり湿度も 50% 前後ありまして、 51% だからやっぱ不快指数も若干あり、はい、であと昨日と同じようにちょっと風が吹いてましてね、昨日より少し強い感じなんですけれども、
ああそうですか、
はい、葉っぱなんかはずっと少し揺れているような、はい、そういった気候でございます。
はい、
まあ、例によって日傘や、サングラスなどをして外出するようにしてください。
はい、
今日本当お天気日和ですので、この時間からでも洗濯物乾くんじゃないでしょうか。
そうね、すぐ乾きそう、
本当そうですよね、夏の恐ろしさ、うん、不思議さで、はい、はい、ではですね、今日は、株式会社成功社さんにお邪魔します。
はい、
場所はですね、調布市西つつじが 1-5-15 番になりまして、柴崎駅とあと辻ヶ丘駅からですね、北口に出ていただきまして、ちょうど柴崎駅と辻ヶ丘駅の間ぐらいになります。つい最近できましたキテラタウン調布の、少しだけ辻ヶ丘方面に歩いているところになりますね。はい、すぐ近くにですね、本当甲州街道も通っていまして、にぎやかなところなんですけれども、
はい、
はい、こちらでですね、株式会社成功社の今日は営業部の石川和義さんからお話伺います。石川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて石川さん、こちらの創業が1961年、もう61年目というすごい由緒正しい会社さんなんですけれども、あのどういった会社さんなのか、あの紹介お願いします。
あ、はい、改めまして、株式会社、成功社の営業担当の石川と申します。よろしくお願いします。弊社はですね、主に、学校ですとか、まあ、教育機関、冊子ですとか印刷グッズを担当させていただいている印刷会社にはなるんですけれども、まあ、企業さんの案件ですとかやらせていただも、お客様もやらせていただいてますので、それの、まあ、ちょっと別の教育機関さんとかとか別で、今回、やらせていただいたものがあるっていう感じですね。はい、
石川さんもこちら、5年ということなんですけれども、調布の街はどうです、慣れました？
あ、もう、はい、だいぶ慣れましたね。あの毎日あの外回りしておりますので、はい、はい、
さて、まあ、そんな成功者さんがつい、うん、ですか、あのこの柴崎の近くにあります神代千鳥商店街さんとなんか共同でカードゲームを開発されたということで、今日ちょっとそのことについて伺えればと思うんですけれども。
あ、はい、そうですね、地元の商店街さんなんですけれども、神代千鳥商店街さんの、需要高の心理というカードゲームを、弊社の方で企画をさせていただいています。
これをじゃあ企画を持っていったのは成功さん、石川さんの方なんですか？
あ、そうですね、弊社の方から、まあ、こういったものがどうですかっていう形で提案をさせていただいて、今回の、制作に、携わさせていただいたっていう感じですね。はい、
中央大阪の心理というゲームなんですけれども、こちらカードゲームですけれども、あのなんかこれモチーフみたいなのはどういったものになるんですか？
はい、もともとですね、弊社の近くに中央大阪っていう坂がありまして、そこに、まあ、今はちょっと像が立てたりはしないんですけれども、獣王の像が立っていたっていうお話を、まあ、伺っておりますので、で今その、獣王のキャラクターっていうのを、神代通り商店街さんの、商店街にこうキャラクターが飾らせていただいているものを弊社の方で、こういったゲームにアレンジさせていただいたっていう感じですね。はい、
こちらちょっと日光神の、まあ、いかにも王様というようなキャラクターがで、低い人、閻魔大王と、あと、脱衣場ですかね。 というのか、伝説にはよく聞くようなキャラクターたちがいるんですけれども、これは、どういった、なんだろう、ルールというか、あのゲームなんですか？
はい、このゲームの目的としては、そうですね、獣王の、審理、まあ、裁判ですね、裁判をクリアして、より多くの徳を積んだプレイヤーが勝ちっていう対戦型のカードゲームに。
徳を積む、
はい、その徳を積むっていうのが結構このゲームのポイントになってまして、はい、まあ、どれだ多く徳を積んだ方が、まあ、勝っていう感じのゲームになるんですけれども、はい、
閻魔大王とかいますか、そういった審判の門みたいなところに行って、で、あの、裁きを受けるけれども、その徳を積んでいくという形になるゲームですか？
そうですね、まあ、徳を積むっていうものと、その、裁判をこうクリアしていくというのは、ちょっと別の形になるんですが、最終的には、あの、多く徳を積んだ人が勝ちっていう、まあ、形のゲームにはなります。
こういったなんか、地元企業さんと、あの商店街さんが組んで何かするって珍しいですね、なんかいろんなとこ見てても。
そうですね、あんまり前例はちょっと少ないかもしれないですね、はい。
こういったそのカードゲーム、石川さんはもともとご趣味とかでやってるとかであるんですか？
あ、そうですね、私がもともと学生時代の時に、まあ、カタンっていうゲームがあるんですけど、そのゲームをやったのが私のこの、ボードゲームにハマるきっかけにはなってますね。はい。
カタンですか？
はい。ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、結構有名な、ゲームになりますね。海外のゲームですね。はい。
で、こちらのゲームなんですけれども、もうこれは、普通にどこかに行けば購入とかできるんですか？
現状はまだちょっと販売の方は開始してないんですが、現状ちょっと予定しているものですと、もう確定しているものが、10月にですね、東京ビッグサイトの方で開催される、ゲームマーケット2022秋というところで、ちょっと私個人のブースにはなるんですが、そちらで、委託の販売をさせていただくっていうところは決まってます。はい。
ゲームマーケットって結構大きいですよね。2日3日かけてやって何万人も来場するような。
そうですね。今かなり大きくなって、2日間、開催するような、まあ、大きなイベントになる。はい、
ここにこのゲームが神代寺通り商店街ってこう書かれていたものが並べられてるんで、ちょっとなんかスケールが大きい感じします。
そうですね、まずはこのカードゲームを知ってもらって、で、まあ、商店街さんのも知っていただいて、まあ、地域の活性化になればいいなと思って制作させていただいてますので、はい。
今どうしてもこうオンラインことがオンライン化しちゃいましたけれども、その前はかなりその都内でもボードゲームカフェとかが増えていったりとかして、ちょっと人口が増えていった感じがありましたけど、最近はどうですか、そのあたり。
そうですね、コロナ禍になっても、逆にコロナ禍になってからの方が、まあ、メディアとかで取り上げられることは多いかなっていう印象はすごく受けますね。まあ、ボードゲームカフェとかも、こう、今でも増え続けてはいるので、はい、これからもまだこう伸びる市場なんじゃないかなとは私個人的には思ってますが、はい、
なかなかその、まあ、商店街の皆さんと一緒に組んでこういうことをやるっていうにしても、なんていうんですか、世代によってなかなか聞きづらいところもあったと思うんですけど、そのあたりはどうでしたか、一緒に組まれてみて。
そうですね、まあ、やはり今一番最初ブームが来るのはやっぱり大学生とか若い方からこうブームが来るのが多いと思うんですけれども、実際まあご年配の方にも今ちょっと難しいんじゃないかなって思われるところもあるんですが、実際にまあ一緒に遊んでいただいて、実際に遊んでみると、まあ、意外とできる。で、お子さんですとかお孫さんとのコミュニケーションも取れるっていうところで、まあ、アナログならではの良さがあるのかなとは思ってね、はい。
で、成功者さんがその学校関係の印刷を手掛けているご縁もあると思うんですけども、結構その市内の児童館とかでこのゲームを使って遊ばれることもあるようですけれども、どうですか、そのやった後の小さい子どもさんとかの反応みたいなのとかは。
かなりご好評いただいてます。今現状、公民館さんでイベントをやらせていただいてまして、で、児童館でも、一応遊べるような形になってまして、 て、で遊んでいただいた感想は皆さん結構好評みたいです、はい、
遊んでいただけるっていうことはもう施設に置いてある状態なんですか？
あ、そうですね、近場の児童館さんだけに今現状になってるんですけれども、まあ、今後、ちょっとあの商店街さんとの意向もあるので、そこも相談しつつ、まあ、他の児童館さんですとか、まあ、学童さんですとか、まあ、置かせていただけるところがあると、もしかしたら、はい、あの今後広げてもいいのかなというところですね。はい、
石川さん、そういえばあのご家族でもこれ遊ぶことはあるそうですけど、どうですか、家族で遊ぶときっていうのはなんか、まあ、大人の方が有利とか、もしくはちょっとあの子供さんが飲み込みが早いとか、そういうのってありました？
意外とですね、やっぱお子さんの方が覚えるのが早いので、結構その勝ち負けに関しても結構お子さんの方が強かったとかっていうのは、あったりはしますね。はい、
こちら獣王坂の真理、真理は審判の真理、理論の理で、獣王坂の真理というゲームになります。こちらですね、先ほど、ご説明いただいたような、まあ、獣王たちの裁きをテーマにした、カードゲームとなっております。こちらの 3,4 人で遊べて、まあ、大体15分から30分ぐらいで1回のターンが終わるようになっています。はい、これに関しては、株式会社成功者さん、あと、神代商店街の一部のお店でも取り扱っているということですので、はい、ぜひとも手に取っていただければと思います。お問い合わせの電話番号は、042-483-1571 番、042-483-1571 番です。石川さん、じゃあ最後に、この放送機のリスナーの皆さんに一言よろしいですか？
あ、はい、今後先行販売ですとか、まあ、予約受付とかも、予定してますので、もし、ご興味がある方いらっしゃいましたら、ぜひ手に取って遊んでいただければ嬉しいです。
ありがとうございます。赤羽さん、
はい、
まあ、赤羽さんどうですか、カードゲームってされます？ご家族とかお友達とかと。
やっぱりね、私の世代あまりやったことがないんですけど、子供たちはやってましたね。で、見ててもちょっとわけわかんなかったんですけど、まあ、ルールをちゃんと教えてもらえればいいのかもしれないんですけど、ね、先ほど石川さんもおっしゃってたように子供の方が、ね、早いので覚えるのは、
そう
なんです。なかなか、ね、教えてもらう機会もなかったですね。
私もゲームはね、機械が始めるのも遅かったから、ルールと同じなんですよ。せっかくだからちょっと学んでやってみようと思います、
はい、
というわけで今日はですね、辻ヶ丘にあります株式会社成功者さんから、石川さんにお話伺いました。石川さん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、石川さんありがとうございました。そうですよね、公民館とか、ね、児童館なんかでこう取り扱っていただくとコミュニケーションツールの一つになっていいのではないかと思います。楽しみながらね、友人を作っていくっていうね、機会がね、たくさん増えていくといいですね。さて、明日は岡本幸子レポーターが市民プールからお送りする予定です。